前を向いて2016-2017。このコーナーは医療法人社団 R&O の提供でお送りします。このコーナーではここ静岡市の青い区湯の木に根を下ろし、ベッド数250床を誇る生成リハビリテーション病院をはじめ、静岡リウマチ整形外科リハビリ病院、介護老人保健施設エスコートタウン生成、大手町のスンプの森クリニック、在宅サービスの4事業所を構成し、発症から退院後の日々の生活をサポートする R&O リハビリ病院グループの一貫した運営理念を具現化する各ドクターやリハビリの専門家を招き、お話を伺っていくものです。今回は生成リハビリテーション病院副院長の塚本哲郎先生をお招きしてお話を伺います。塚本先生、はじめまして、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずは先生の、お話からお伺いしていきたいなと思うんですが、今年の3月まで沼津にあります、はい、沼津リハビリテーション病院の院長をしてらっしゃったということなんですが、ご専門はどういうことをこれまでリハビリテーション病院ではされてきたんでしょうか。
そうです、私はの専門は神経内科なんですが、沼津に来たのが15、6年前ですか、15年ぐらい前で、はい、106床という小さな病院なんですけども、あの頃は医療制度がどんどん変わってくる時で、その病院をじゃあどういう病院にしていくのかということになったんですね、はい、でそれで106床を2つに分けて、1つを回復期リハビリテーション病棟と、はい、そしてもう1つを療養病棟にして、そしてその療養病棟で私の専門とする神経難病の患者さんを見てきました。
なるほど。となると、今年の4月から生成リハビリテーション病院の副院長ということで今席を置かれているわけなんですが、また違いますよね。
そうですね、沼津にいた時には回復期リハビリテーション病棟はあったんですけども、それよりも神経難病の方を中心に見てきたものですから、回復期リハ病棟を受け持つのはこちらに来てからですね。
そういうことですよね、そうすると、患者様の症状というものもまた違うわけですよね、さあ、ここで、塚本先生についてなんですけれども、ちょっとこのあたりを私入れさせていただきたいなと思うんですが、塚本哲郎先生、なんとですね、すごいドクターでいらっしゃいまして、ベストドクターズに選ばれていらっしゃるんですね。塚本先生、これは本当に名誉なことでいらっしゃいますよね。
そうですね、
簡単に言えばドクターが選んだドクターということですよね、ドクター自身がどのドクターに、例えば自分自身を見てもらいたいかといった場合に塚本先生をお願いしますという方が多かったということなんですよね、そんな素晴らしいドクターが、そうです、生成リハビリテーション病院副院長ということで今いらっしゃるわけなんです。現在半年ほど経過していらっしゃいますよね、副院長というお立場で、どうでしょう、今は実際担当の患者様も何人もいらっしゃると、いうことでびっくりしたんですけれども、何人くらいは見てらっしゃるんですか。
今30名ですね、
そうですか、その30名の患者様でご専門が神経内科ということなんですが、どんな患者様を主に見てらっしゃいますか。
回復リハビリテーション病棟というのは主に脳卒中の後の、機能の回復ためのリハビリテーションと、それから多いのが高齢者の大腿骨頸部骨折、その手術を終わった後の方がリハビリテーションを行って、そして機能回復して家に帰っていくと、そのための病棟ですね。
で回復期ということで、患者様もいられる日数が決まっているというのも特徴的なことの一つですよね、そのあたりはどういうふうにお感じていらっしゃいますか。
で骨折の場合は一応90日以内と、それから脳卒中の場合は150日もしくは180日、それは症状によって違うんですが、ケースによってはその日数以内で十分に退院できる方も多いんですが、場合によってはなかなかそこまで回復できないと、そういう場合には それなりの 施設の方に移ってもらうか、あるいは別の療養病院に移ってもらうかしないとまずいわけですね、
はい、
我々の判断で長く伸ばすわけにはいかないもんですから、そこが難しいところですね。
なるほど、まあ、もうそれは国で、ね、決められていることですので ね、 そ う、 でね、はい、まあ、そうすると、もう少しアフターフォローが必要という場合は R&O の関係の、まあ、病院に行ったりとか、あるいは患者様によってはそれぞれのかかりつけ医のところに、ね、まあ、戻られるという形になるわけですよね、はいはい。塚本先生はどんな病棟でどんな患者様を見てらっしゃいますか？
で、回帰リハビリテーション病棟というのは、先ほどもお話ししましたように、急性期の病気が治療が終わった後まだ機能が十分回復してない、家に帰れない、リハビリが必要だという方を引き受けしてリハビリに励むわけなんですが、そうしますと疾患の対象が、多くは脳卒中と骨折が多いんですけども、ただ単に骨折で来られてもいろいろな病気を持っている方が多いと、腎臓が悪いとか心臓が悪いとか、あるいは消化器が悪いとか、ですから回復期リハビリテーション病棟っていうのはただ単に自分の専門だけでなくて、内科全般に通じた知識や経験が必要になってきます。それと急性期ではなかなか先生も忙しいし治療も忙しいんで、はい、十分なコミュニケーションが取れなかったかもしれませんけども、我々のところに来ましたら一息入れてリハビリをやりながら、患者さんやご家族といろいろ相談に乗ってあげることができるんじゃないかと思ってます、
は
い、
なるほど。そうしますと塚本先生も患者様とのコミュニケーションの時間も大切にしてらっしゃる、ね、ということなんでしょうか、はいはいはい、どんなことをお声かけなさったりしてるんですか？
いや、一つはリハビリテーションの進み具合と、それからもともと持っているいろいろな疾患とか、そういう問題の相談とかですね、それから退院後のこととかですね。
塚本先生は神経内科がご専門ということでお伺いしたんですけれども、リハビリテーションとの関わりについてもう少しお伺いできたらと思うんですが。
で、リハビリテーションというとどうしても体を動かすことだというふうに、考えられてしまうんですが、それはそれでいいんですけども、はい、体を動かすその指令はどこでやるかというと、はい、脳なわけですよね、はい、ですから体が動かない元は脳にあるわけですから、そこを活性化していく必要があるわけですよね。ただ単に筋力トレーニングをやればいいというものではないと思います、はい。
そうするとリハビリと病気とが深く関わっているということなんですね。で、その中でもですね、塚本先生はパーキンソン病にもご専門でいらっしゃるということを伺っているんですが、そうするとそのパーキンソン病もその病気についてはですね、また次回に先生に詳しくお伺いしていこうと思うんですけれども、やはりリハビリというのはその病気に対しても深く関わっている、
そうですね、
大変必要なことだ、はいはい、
非常に大事なことですね、
いうことなんですね、はいはい。で、実際先生リハビリテーション病院ではパーキンソン病の方はどのくらい患者様いらっしゃいますか？
数えてはいないんですけども、骨折した理由がパーキンソン病の運動障害によってくるという場合がありますよね。
なるほど。
あるいは逆に誤嚥性肺炎を起こしたり、あるいは骨折した人が来られて、じゃあなぜそんな風になったのかということを問いただしてみると、そういうイベントの前からパーキンソンのような症状が現れていたりとかいうことがあります。
そのあたりも、ね、興味深いお話ですので、次回じっくりとお伺いしてまいりたいと思います。では最後に塚本先生に今後の目標などについてもお伺いしていきたいと思うんですが、ご自身の目標でも結構ですし、副院長というお立場からでも結構ですし、お聞かせいただけますか？
まだ来て間もないんで、まずはその今の回復期リハビリテーション病棟というものをよく勉強することですね、そしてここには先ほど言いましたようにいろいろな病気を持っている方がいらっしゃるんで、そういうものに十分精通していく必要があります。そして何よりも患者さんやご家族とコミュニケーションを持って、これからのことの相談に乗ってあげられればと思っています。
ありがとうございます。本当に心強い副院長先生でいらっしゃいます。今回は生成リハビリテーション病院副院長の塚本哲郎先生をお招きしてお話を伺いました。塚本先生ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。
自分の足で歩き入院前の暮らしに戻る R&O リハビリ病院グループは、生成リハビリテーション病院をはじめ医療、介護、在宅まで退院後もあなたの生活の質向上をずっと応援し続けます。地域医療介護ネットワーク室を新設。私たちは R&O リハビリ病院グループです。前を向いて2016-2017、このコーナーは医療法人社団 R&O の提供でお送りしました。